クリスタルヒーリングの世界。
クリスタルヒーラーの美穂です。
インタビュアーの細井文枝です。
はい、美穂さん、今日はどんなお話聞かせてくださいますか？
ちょっと考えてたんですけど、うん、この、ね、音声番組のタイトル、クリスタルヒーリングの世界っていうタイトルでね、配信させていただいてるんですけど、
はい、
質が少なかったような気がしていて。
あ、そうですね、メンタルのこととか主にねお聞きしてましたけれども、意思そのものにスポットを当てたことってなかったかもしれないですよね。
ね、なので何クリスタルって言ってるのにっていうことを思ってしまったので、今日は何か一つの石にフォーカス当てて話してみるのもいいかなと思ってちょっと考えました。
いいですね。じゃあ一つの石、どんな石に今日はスポット当てて、
でちょっとそういうふうなこう、うん、目的でね考えてみたときに、ポンと浮かんだ石がフローライトっていう石だったんですよね。
フローライト、
うん、
あのビバに出てきた あれですか？
あれね、すごいこうすごい巨大な、
うん、
出てましたけど、
なんか国家問題になってますよね。
正直あれどうやって使うんだろうってちょっと疑問に思いながら見てて、そう、あのセッションの中ではなかなかあの最近人気のある石で。
そうなんですね、うん、あのドラマの中ではピカピカピカピカって光ってなんかオーロラみたいな光を放ってたと思うんですけれども、実際もそうなんですか？
あるんですよ、なんかこうブラックライトを当てるとすごい発光するようなフローライトもあるんですけど、それは流通してはいないかな。最近ちょっと出始めているので、
うん、
もしかしたらまだ多く流通してないかもしれないんですけど、フローライトは透明感がすごい強いしで、
そうなんですね。
で本当に7色あるぐらいいろんな石がある、いろんな色があるんです。
そうなんですか。なんか発見したフローライトのあの映像は、うん、玉虫色って言ったらいいのかしら、あのグリーンの中キラキラキラみたいなだったけれども、あれは7色あるからああいう色なんですか？
多分その青い部分とか、その部分がこう多いだったんじゃないかなと思うんですけど、本当にもう赤というか濃い、
うん、
赤って茶色みたいな色から紫まで、うん、もう黄色もあればピンクもあれば緑もあれば紫もあれば、そうですね、青もあればっていう、すごい綺麗な石なんですよ。
そうなんですね。あのクリスタルヒーリング的には何か意味がある石なんですね。
あのそうなんですよね、うん、あの私のそのセッションしている中でのまあ感覚なんですけど、
うん、
これから変化を大きな変化を迎える
うん、
人が選ぶ確率がすごく高くて、なので結局はもう自分の中では決まってるんですね。もう潜在意識で、潜在意識の中ではもう変わります、うん、もう変化していきますって決まると、うんうん、でもやっぱりちょっとこう新しい場所に行くとかね、新しいことをやるってちょっとした不安があったり怖さがあったりすると思うんですよ、う
んうん、なんかそうですね、うんうんうん、
そういう時にちょっとこう守ってるから安心して変化していいよって言ってくれるような、そんなイメージがあるんですよね、うん、
やっぱり人間って現状維持が一番居心地いいで、いいじゃないですか。変わろうって決めてても一歩が踏み出せなかったり、ちょうどあの3月後半ですもんね、もう4月に向けて、
なんか新しい学校とかね、新しい職場とかに向かう方も多いのかなと思うんですけど、そういう時にもう大丈夫だよ、もう決めたんだよね、自分でもう変わるって決めたよねっていうところをこう分かりながら守ってくれるみたいな、だから安心して変わっていいよみたいなね、そういうちょっとエネルギーがあるように感じるんですよね。
セッションでその石を選ばれた方っていうのは、心の中で無意識に変化を決めた人っていうことなんですか？
そうです。ただ自覚にあるのはすごく怖がってるんですよね。分かってるんだけどさ、やっぱり怖いんだよねっていうのが意識的にある、感じだと思うんですけど、でも潜在意識的にはもうがっちり決まってるんですよ、変わるって。青虫がこう蝶になるときに、さなぎがあるじゃないですか、間に。さなぎの中ではもう、青虫がドロドロに溶けて、形が崩れてるって言われてるんですよね。だから、そのさなぎの中でドロドロに溶けちゃったら、もう青虫には戻れないんですよ。もう蝶になるしかないんですよね。だからそういう覚悟で、もうドロドロに溶けている状態なんだけれども、さなぎが、の、なんていうかな、殻っていうんですかね、あれがあることによって、こう、ビヨーンって飛び出さないみたいな。蝶になって、こう飛び出していくっていう、そんな感じが私はするんですよね、フローライトに関しては。
じゃあそのフローライト選ばれる人は、そのさなぎの中から出なきゃいけないんだけど、でもちょっと外の世界怖いな、みたいな状態ってことですか？
そうです、
じゃあ、そのフローライト選ばれた方は、どうしたら外の世界に羽ばたくことができるんですか？
もうね、そこの怖がってるところっていうのを、まあ、勇気持って出るしかないんですけど、その覚悟が決まってるってこと自体認識していない方が多いので、やっぱりこう、顕在意識と潜在意識ってすごい、こう割合的には顕在意識の方が10%か5%ぐらいしかないとか言われていて、潜在意識がもう90%以上を占めてるって言われるんですよ。だから潜在意識でもう決めてるよねって認識立てした時に、なんか勢いが出る感じがするんですよね。ただ本人が気づいていないだけで、本当は自分って決めてたんだって思った時に、なんか具現化の力が出てくるような気がするんですよ。
そうなんですね。美穂さんのセッションでは、そういった方の背中をポンと押してくださるような。
そうですね。なんかそれを、あ、もう決めてるじゃんって言って。困らなくていいんだよ。こうやってちゃんと守ってくれてる、そういうエネルギーがあるから、もう決めてるんだから行くしかないよ、みたいな感じで こう押す感じですね。
そうですね。人によってね、
そうなんです
一歩
よ。
がなかなか踏み出せない人っていますもんね。
選ぶフローライトにの色によっても、こう、何を怖がっているのかっていうのが、こう、フォーカス当たるんで、
そうなんですか。例えば。
例えば青いフローライトを選ぶ方は、やっぱ発言とか自分を表現することっていうことに怖さがあったりするので、変化を促されてるし、あと、やっぱピンクですね。ピンクのフローライトは、ピンクってやっぱり愛に関するで、自分を愛するとか、こう自分のことを大切にするっていうところに、なんかこう、違和感を持っているとか、違和感っていうかな。やっちゃい、それって本当はわがままなんじゃないみたいな風に。人なんかは、こう自分を愛するってことは何にも悪くないんだよっていう、そこの逆転をする、そこにフォーカスが当たってるとか、まあなんかその色によってもね、この変化を怖がっているかっていうのはちょっと違ってくるんですけど、
そうなんですね。自分じゃなかなか自覚しませんもんね。
なかね、なんか分かりづらいと思うんですよ。
なんかわから、理由はわからないんだけど、なんだか不安とか、理由はわからないんだけど、なんだか寂しいって思う感情ってあるじゃないですか。でもそれって、後から振り返ると、ちゃんと理由があったりしますよね。
そうなんですよ。だからそれをちょっと時間を短縮して、こう早めに気づかせてあげるみたいな。
あ、それすごくいいですね。あの時私こうだったんだって、後から振り返っても、もう手遅れの時ありますもん。
ねえ、もうそれもそうですし、なんかもったいないじゃないですか、このね、長い間もやもやしてるのって。
そう。時間は有限ですしね。
頭がクリアに、思考がクリアになると、一歩前に踏み出すのも、なんか軽い気持ちでっていうのかな。荷物がちょっと軽くなるような、そんな気持ちになるんでしょうね。
そうだと思います。でも、
うん、うん。
決めてるので、本当にちょっとの一押しで、みんな動けるんだと思うんですよね。
ミホさん、3月後半ということで、新しい生活を始める方に何かアドバイスはありますか？
そうですね。やっぱりこう、何をしてほしくないっていうか、もう自分のワクワクに向けて、人がどう思うかとか、周りの期待とかはちょっと置いといて、ワクワクする方向に向かって突っ走ってほしいなって思います。そこはちょっと怖いかもしれないですけどね。
私もなんかしっかり受け止めさせていただきました。
ありがとうございます。
ね、美穂さんに背中を押していただいて、また新しいね、春から頑張りたいなと思います。美穂さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。